じゃあ、荒田さん。
大変お待たせいたしました。公開講演会の方へ、ちょっと時間が6時10分ですけど、講師がお見えになりましたので始めたいと思います。私、西部支部企画委員をやっての古江です。競争部の尾身会長ということで、西監督を紹介してくれと言われたんですけど、西さんと私はもう11年も一緒にいますんで、だからこう紹介してって言われても、皆さんがまだよくご存知のない方もいらっしゃいますので、大雑把に紹介しますと、2001年にですね、当時競争は大変弱くて、箱根駅伝で十何年間も出れないで、もうヒーヒー言ってた頃、ちょうど今日お見えの長吉理事長は、何としても明治大学を箱根に出したいと、それにはいい指導者が欲しいということで、当時の、今もそうですけども、松本部長と長吉理事長が白羽の矢を立てていただいたのが、今日ご紹介の西監督です。西さんは当時日大のコーチをされてましてね、ちょうどお辞めになるのかな、どっかへこう実業団の方の監督をやるってこと決まってたようなんですけど、強引に明治に来てもらって、何としても箱根駅伝に出てほしいということで来ていただきました。以来ご承知の通り、昨年はとうとう49年ぶりに早稲田を破りまして、もっともこれからは箱根出るまでは箱根に駅伝出させてくれと、出るだけでいいっていうことで、何年か14年ぶりに出たんですよ。出るとやっぱり必ずシードを取れ、でシードを取ってだんだん上がってくると、シードだけではダメだと、勝てと、だんだん要望が厳しくなってきて、西さんも大変その辺が苦しいんじゃないかと思いますけど、今日の講演はですね、箱根駅伝を、通して指導者の在り方ということで、お話をしてもらいますけど、皆さんが最も聞きになりたいのは現状と来年の2日3日のことだと思いますけど、その辺のところは西さんが話をすると思います。じゃあ西監督よろしくお願いします。
こんばんは。今ご紹介いただきました西と申します。私も駅伝監督やりまして、明治に来まして、11年になります。当初の予定では3年3年3年の9カ年計画ということで、目標を立てています。これはどういうことかといいますと、最初の3年で箱根駅伝に出るんだと、そして次の3年で、シード権、そして次の3年で優勝を争うところに行きたいということで、11年ですから、もう9年過ぎて、もうすでに2年経ってます。若干遅れ気味ですけど、3年の、1年目の2001年の7月に就任しまして、すぐに3ヶ月後には予選会と。いうような状態です。これはどうやって映すんですか。置けば。
そう、置けばいいです。
わかります。 これは当初私が来た時は箱根駅伝の78回大会の時ですね。一番左が来る前の結果です。これは予選会の結果です。そして次の年の、78回大会が私が来た年の3ヶ月後ですね、結果です。予選会通過するのに24分40秒ありました。1人2分以上ですね、10人で。そして次の年は15分48秒ですか、になりまして、そして、まだまだ15分48秒ということで、次の年はこの 16.3 キロという箱根の山中で予選会が行われました。そして予選会通過する順位には1分7秒まで肉薄はしたんですけど、1分7秒差で惜しくも落ちてしまいまして、次の81回大会から出場と3位になりまして、出場することができました。まあ、若干1年ちょっと遅れ気味だったんですが、今このちょっと囲ってるところがこの原因の78回大会の時には、6位から10位までの選手ですね、1時間4分44から10位が6分27秒。そして次の79回大会は5位から10位まで、で次が最後の8回大会は9位10位と、これが一つの通過するにはこの選手たちをいかにレベルアップさせるか、前の方の3人は非常に他の大学とはそれほど差はないんです。予選会で戦うって勝ち抜くには後ろの選手をいかにブレーキを少なくするかということを考えて、とにかく後ろの選手をレベルアップすることをやってきました。そしてその81回大会でなんとか通過することができたんですけど、下の方の ところは、これは全日本の大学駅伝の予選会です。これは箱根を通過して1年遅れで出場することができました。まあ、これも見ての通り、一番名前の後ろが順位です。1組目が2人ずつ走って4組あります。32位、33位、28位、37位、7位と、まあ、このように40人走った中の後ろの方の順位でしかゴールができなかった状態でした。まあ、これが一番最終的には箱根が出場した次の年に、これも次の年に出場、全日本の方もすることができました。箱根の予選会と本戦の違いは何かと言いますと、予選会は全員を同じようにグループで走らせるんですね。抜き出た選手よりも後ろの選手をいかにブレーキなく走るか。で、今度は本戦はそれでは戦えないというところ、昨年、今年ですね、上武大学が予選会1位で通過したにもかかわらず、本戦では15位ぐらいだったのかなと思います。それぐらいまで落ちてます。これは本戦の場合はエースがいれば非常に楽な戦い方ができるということが裏付けられるんですけど、箱根の戦い方で2通りあります。1つはブレーキをの抑止型、ブレーキをなくすということです。もう一つはエース依存型といいまして、エースをうまく使っていい流れに持っていくと、これをどちらかで持っていくかですね。もっと小さく ですね、はい、2004年の第81回大会出場したときには、見ての通り、この81回大会、82回大会、83回大会で、区間10位以内は3名しかいません。30人走って、1個走った82回大会の岡本、区間6位ですね。そして、その次の83回大会は2区を走った岡本が区間9位、そして、上りを走りました小森が区間2位ということで、この3名、30人走って3名、これではなかなか戦えないということですね。したがって総合順位も18位、18位、16位というような結果です。そして次の年は故障者続出で、予選会を通過することができませんでした。11位というところで、通過することはできませんでしたけど、次の年にパワーアップをしまして、85回大会から区間2桁が4名ですね、赤いところですね。そして、次の年には4名、そして、次の87回大会は5位に入った時には3名、そして今年3位になった時には3区の石間が区間13位という、この13位も非常にいい走りをした13位ですから、区間順位は決して、悪いんですけど、タイム的には非常に予定タイムにも突出してたということが言えます。やはりこれからじゃあどうやれば箱根駅伝で優勝することができるかというようなところなんですが、今年に限りましては、鎧坂がもう卒業しまして、今年の箱根に関しての裏話を言いますと、もう今すでに来年度の箱根のオーダーは私の頭の中でもう決まってます。誰が1区、誰が2区、1区から10区まで全部決まってます。これは毎年春先でこうずっと、そしてこれが夏合宿で若干修正をしていきます。そして夏合宿が終わってものすごく成長すること、これからそれから今度は落ちること、これが分かれてきます。私の頭の中には常に思っているのは、固定選手と日替わり選手を入れてます。固定選手は何かというと、絶対この選手は走ってもらわないと困るという選手、そして日替わり選手というのは当日その間際で故障してもまあ代わりはいるわということですね。そういった選手で、補っていける、その日替わり選手よりも固定選手が、昨年は9名いました。固定選手その9名がほと、そのうち1人欠けたぐらいですね。だからしたがって、昨年は夏ぐらいまでにはもうすでに決まった中で、大きく変わったところは1区が変わり、2区が変わり、3区が変わり、7区が変わって、アンカーが変わって、この6区間が秋口から変わりました。そして、非常に困ったのが、鎧坂が日本学生最高記録を一番で作りながらも11月に故障してしまったというところで、最後使えないかもしれないと暗雲が漂ったんですが、最終的にはアンカーを走ることができました。これも12月はほとんどね練習はしてません。彼の練習はもう10キロ未満ぐらいの練習ですね。もう考えられないようなもう練習、とにかく腰が痛いということで痛みを取る、ドクターにも診てもらって痛み止めをこう服用したりとか、ドーピングに引っかからないものを服用しながら当日走ってもらうという。ただ最終的に判断を下したのは1月の2日の6時40分です、ですね。だからもう往路が終わって、そして、3日ですね、最終的には走る当日ですね、3日の日です。その前にはもう往路は走らないということで、してましたので、最終的に12月の29日に、オーダー提出が最初、間配置をしていくわけなんですが、その時にマネージャーに渡した紙は2区鎧坂で入れてたわけです。1区がもう、そのまま第6ので、2区鎧坂、3区は補欠の選手です。 ですね、当て馬といいまして全く知らない選手を入れて、で4、5、6、7と、そしてアンカーも当て馬というところで当て馬を 2つぐらい、3つ最終的につけていたんですね。1個も合わせまして、そして最後の最後までもう持っていって紙大台用紙を楽連に持っていっても八幡山の駅を出て新宿あたりで10時半までに提出しなきゃいけないんですが、ずっと部屋で考えて9時50分の時にふっとひらめいたのが、鎧坂を補欠に入れようということが、補欠に入れれば彼はどこでもアンカーは走るんじゃないかと。で彼が腰が良かったり悪かったりの状態が続いてましたので、2区の区間を1時間10分で、ゆっくり、そうすると順位的には17位ぐらいな順位になってしまうんですが、もうつなぎ区間に2個していこう、そういうことも考えて、あまり他をいじらない方がいいだろうということだったんですけど、最終的には補欠に回してすぐ電話を入れて、すぐ学年に着いたらパソコンがあるかということで、ありますということで、じゃあそのパソコンで USB ですぐ変更しなさいと。であらかじめ、もう提出しているものは破棄して、USB が効力がありますので、そっちの方でもう一回作り直して、鎧坂をこう肉を当て馬にして、補欠に入れたわけですね。そしてそれがピタッとはまりまして、アンカーというところは当日の1月の3日は天候が晴れになるだろうと、そして12時過ぎると暖かくなるということで、コース的にも平坦が主ですから、楽なコースで、そしてもう一つは暖かいと、これはもう彼にとってはいいだろうと。ただ当日の朝まで様子見ようということで、6時50分が提出、朝の1月の3日の、オーダー変更が可能なのがですね、それを6時40分の朝練習の時に、私はもう芦ノ湖にいますので、付き添いの子にすぐ捕まえて、グラウンドで、どうだということで電話で聞いたら、いけそうだと。よし、じゃあ、3分5秒、1キロ3分5秒、3秒から5秒で押していこうと。そして、それで いけるだろうということを通達して、彼をアンカーに添えたということで、選手の中に非常に動揺してもらうと困るから、1月のもう1日、元旦の日には選手全員集めてこう言ったんです。もうここまで来たら、もうタイムも設定タイムも順位もいいよと、もうとにかく我々も生きてほしいじゃないかということで、選手全員に話をしまして、そしたら、みんな下向きながら、そしてもう一つの大きな要因としては、日本テレビの松尾アナウンサーがもう定年退職をする、これは個人的な問題なんですが、最後に8月に、もう退職ということで、秋に退職する予定が、最後明治大学で担当をさせてもらえないかということを上司に訴えまして、彼女が西さんから電話が来たのが12月の31日の日に、私実は退職しますと、それで明治大学が今回の最後の仕事になりますけどという心打たれるものがありまして、その話を選手たちにも、そういった隠れた不安もいるんだと、そして今回1年間、夏ぐらいからいろんな取材で来てくれた、こういった松尾さんのためにも、いい走りをせる、生徒は言わないけど我々の走りをしようじゃないかということで、話をしまして、それで往路は鎧坂を使わずに、早稲田との接戦で敗れましたけど3位でゴールしたと。芦ノ湖の監督会議の時には彼女が寄ってきまして、よかったですねという話だったんですけど、その時に僕は、いや実は松尾さんがそういう話を学生たちにしたらみんな大泣きをして、明日は頑張ろうという気持ちになったんですよという女性泣かせの言葉を発しまして横で聞いてた他の監督さんが、西さん女性を泣かすのはうまいですねと褒められたんですけど、別に決して泣かそうと思ったんじゃないんですけど、うるうる来たみたいで、そういった特に可愛い女性には私弱いですので、そういう我々の選手たちの意気込みをそういったことで伝えて、非常に喜んで、今年の4月には旦那のいるアメリカの 方に旅立っていったというようなこともありました。まあ冗談なところもありますけど、そういった今回の参院になったものっていうのはやはりその学生たちが一番大事なものっていうのは自分でやはり自己管理能力をしっかりつけていく。だから11年前の2001年からそれを常に訴え続けながら学生たちは話をしてきました。まあいろんな学生がいる中で、やはり常々、学生たちに言ってるのはやはり記録の向上も大事です。そして勝つことも大事です。でもそれ以上にやはり社会人になって育っていくためのこのステップ期間じゃないかということを常々学生たちには教えています。だからうちには門限は10時であり、そして朝練習は5時50分から、これは毎日行われます。最初の方はそれすらできなかった選手も多々ありましたけど、今はそれが当たり前のような感じで今学生たちはやってます。非常に、そして本人たちはやはり駅伝といえば、まあ、自分の状況を把握して走ることができれば必ず結果というのはついてくるはずだ。だからもう浮き足立って、緊張の連続では持っている力もなかなか出ないんじゃないかなと思います。そういった話を常々やってまして、それでもやはり伸びる選手と伸びない選手がいます。じゃあ伸びない選手はどういった選手かと言いますと、やはり自分でやっぱり限界を作っていくんですね。自分で限界を作っていきまして、そしてその限界を他人のせいにして自分を正当化していくというような選手はまず伸びることになります。そしてじゃあ伸びる選手はどういった考え方を持っているかと言いますと、やはりこういった生身の人間ですから、いろんな心配事もあります。で、不満もあるかと思います。そういった心配事とか不満を自分から解決することができるかどうかですね。だから強くなる選手というのはもう手がかかりません。自らそういったものは全く進んでやっている。鎧坂あたりはもう全く手がかからない。本当に自ら進んでいく。ただこっちは練習のパターンをいろんなもので与えていく。そして彼と話をしながら、相談しながら、それは同じように他の選手にも同じようなことが言えるわけですけど、やはり指導者としては箱根駅伝だけじゃない、箱根駅伝を通してこういったスポーツを通して、まず一番大事なのはあるがままを認めてやって、そしてその選手をどう導いていくかということですね。いろんな選手が入学してきます。まだ1年生の時はなかなか緊張して、まだまだ緊張の連続で今いますけど、2年生ぐらいから慣れてきていろんな自我が芽生えてきます。その自我がどういう方向に行くかという、私も学生たちと選手と一緒に合宿所にいますけど、いろんな手に取るように分かります。ただ私は学生たちにはお前たちの管理をするために行くんじゃない、いろんなことに関してはみんなで決めていきなさいということで、いろんな掃除にしても門限にしてもいろんな改善にしても自分たちで決めていくということをさせていきます。だからしたがってあるがままに選手たちを認めて、そしてそれをどう導いていくかということ、それでもやはり自分で限界を作る子もいます。だから人間の最終的には本質というのは変えられないなという部分を持っておかないと、それを無理にその子を変えようとするとその子自身がダメになる、ストレスにかかってくるだろうというような話も学生たちもします。だから自分たちの本質は変えられない、ただあとは自分でいかに変えようとするかということが一番大事かなと思っています。だから無理にその子の、やはりご飯を食べる子が遅い子もいれば早い子もいれば、いろんなさまざまな子に早く食べろとか早くこうせとか、その子の性本質の部分は絶対に変えることは私はしません。いろんな中でやはり最終的には緊張と自由の度合い、バランスって非常に難しいものがあるんですけど、やはり、 たりを自由までさせて、そしてどこまで緊張させるかという策の大きな策を大きくしたり小さくしたりしながら日々の練習に関わっています。それがあるままに認めていくというのが一つと、もう一つはやはり落ち着きですね。今回の箱根のように鎧坂が使えないとなってきたときに、いかにはっきり言ってもこれはシード権争いになるだろうと。私は12月の30日に5分間ミーティング一人ずつ呼んでやるんです。全体ミーティングは選手だけのミーティングをやりまして、そして走らない選手のミーティングをやりまして、そして最終的には個人の5分間ミーティング、もう長々と早くやるんじゃないか、とにかくお前の何区からずっとお前は何番ぐらいで来るよと、2区はこれぐらいだ、3区、こういった選手がいてここで踏ん張ってくれとか、4区は意外と距離が短いけどあんなのどうなよと、いろんなところを言いながら、4区の八木さんについては11番ぐらいで来るぞと、そして八木さんどこまで行くか、アンカーの5区の応援については、前年度も区間2位でしたので、まあ、今回も区間2位でしたけど、まあ、どこも、そこで僕でどれだけ、抜けるかと、2台ぐらいがセーブじゃないかと思ってて送り出したんですけど、意外と2区の菊池がもう大活躍で、代役として鎧坂の代役で彼に2区を告げたのは12月の30日です。もう3日前です。そして31日の日にコースを見に行きまして、もう車で3区、2区と3区もう車だけで、そして3区の予定してた菊池が2区に回ったから、アンカーを予定してた石間を、3区に回した。一番辛いのは石間が初出場でかなり緊張するタイプの子ですので、彼が一番不安だったのかなと思います。そんなピンチランナーとして、というそれが非常にいい走りをして、それがいい方向で、ゴールが見てきた。それが今度は黒に相乗効果、よりいい相乗効果が現れてきたんじゃないかなと思います。鎧坂にタスキを渡った時にはもうマイクで言うのは腰は大丈夫かということを2回言っただけです。あとはタイムだけで、よしじゃあそれでもう無理に早稲田を追いかけなくていい、1分13秒かな。だけど彼が元気なんであれば2位の駒沢までは行けたかなと思います。でももう途中で立ち止まらずに行こうということで、彼に指示したのはもうとにかく安全運転で、そうすると前がどんどんどんどん見えてきて、これは駅伝というのは非常に、面白いのが、あれが鎧坂という名前でもって早稲田の市川が、まあ、蛇に睨まれたカエルみたいな感じもあるんです。これは彼が鎧同じタイムで他の選手が走ったら多分市川に負けてたと思うんです。同じ鎧坂が1時間11分10秒で全く同じ市間が走ったとしたら、多分彼の場合追いつかれても市川の方がもう1回行ったと。これは鎧坂という名前でもって追いつかれた彼にはかなわないという心理的なものが働くわけですね、走ってる選手。そういったものも働いて、できるだけ彼があまり良くない状態の中で追いついたら100メートルまでは離しておく。だから後ろにもうあと50メートル空いた、60メートル空いた、はい、100メートル空いた、はい、もうこれで安全だから、もうあとはゆっくり足の状態、腰の状態見ながらゴール行こうなということの安全運転を彼にさせたわけです。幸いに49年ぶりに、サインになって、そして49年ぶりに、早稲田に勝ったということで、私とそのいろんなマスコミの中で渡辺監督にはあそこで、フォークバトルの時にどこの学校だけには負けたくありませんかと言った時に、私は早稲田だけには勝ちたいです。そうすると九州の知人から3人ぐらいから電話が来まして、西は早稲田の監督と仲が悪いのかと というのがお叱りというか、多分早稲田の OB からしては面白くなかった人もいたんじゃないかなと思います。でマスコミっていうのは面白いのに、私はトークバトルの時には、まあ早稲田には負けたくないです、なぜですかって言った時に、酒も飲んでも負け、顔も負け、そして彼の方が2枚目だから私は落ちるし、せめて年齢は勝ってるかもしれないけど箱根だけは早稲田には勝ちたいですということでしたんですけど、まあ、テレビでも西駅伝監督は早稲田だけには勝ちたいって言ってました。それしか言わないから、もうそれを聞いた早稲田ファンはもうあの野郎って思った人がいっぱいいたと思います。そして新聞にもそれでもう前触れを書いてくれればいいんですね、笑いとかそういうのパッと書いてくれればいいんですけど、もう早稲田だけには負けたくないということで、目標は3強を崩すことということで書かれてしまった時には、マスコミって本当に怖いなと、ちょっとしたことを言ってくれればいいのになと、だから多分僕は早稲田の OB には多分石を投げられるんじゃないかなと思って捨てます。ヒヤヒヤしながら新宿を歩いたりしてるんですけど、そんな中でやはり落ち着き払って、我々が本当に、どんな状況になるかもわからない、ところです。そして3つ目については、やはり最終的にはその結果については、原因は自分にあるということを基本に明示ながら、走った選手にはどうねぎらって、どんなにブレーキしてもどうねぎらってさ、これまでよく頑張ったということを言ってあげたいなと思います。何年か前には往路の僕の 12.5 キロまで久国という選手がですね、トップで行きながら柏原に抜かれ6位まで下がりました。でもあの時のあの読売新聞、今でも私覚えてますけど、僕が全てでだったということを書かれてるんですね。本当に怖いなと思うのは、やはりインタビューをいろんな人から受けながら、僕はどうだったんですかって、若干目標タイムには達しませんでしたけど、まあ彼としてはよく走りました。でも目標タイムには達してなかったということが、僕が全てでしたという活字に変わっていくわけですよね。それでまた私の知ってる人からお叱りの電話を受けまして、西さんはなんていうことを、テレビではよく頑張ったとゴールであれほど言ってたのに、新アプリの新聞、読売新聞は僕が全てでしたと、だからどっちなんだということで、でも本当に、すごく、それから2週間ぐらいした時の産経新聞にスポーツサロンという記事、あの題があるんですけど、そこに書いてたので、ある世田谷の人が持ってきてくれたんですが、久国選手にどうねぎらった私のコメントも書いてまして、あの筆者書いてる人がそのスポーツサロン明治大学の久国選手という題で、そして自分が高校の時にある駅伝大会で強い選手が後ろから来て、いつ来るかいつ来るかと思われながら、ずっとヒヤヒヤしながら、でも最終的には途中で抜かれたけど、その時にはほっとしたと、それが今回の箱根駅伝の久国選手も、柏原とは力は違っても抜かれた時には失礼かもしれないけど、ほっとしたんじゃないかということを重ね合わせながらこう書いてくれたんですね。でも最終的に西駅伝監督からよく頑張ったという言葉が、どれほど彼の力に、これ今後の力になることだろうということの記事をわざわざ持ってきてくれました。でお母さんの方から手紙をいただいたので、久国お母さんの方に、そんなことないですよ、うちの息子はブレーキみんなに迷惑かけましたということで、手紙が来ましたけど、手紙をやっぱり、そんなことありませんと、最後までよくこの状態の中で、状況の中で初めて走る大きな大会で最後までよく立ち止まらずに頑張りましたということで、その記事をその封筒の中にこういったこともありますので入っているのを送ろうと思ってたら、記事だけ送るのを忘れまして中に入手紙だけで済ませてしまったんですけど、まあそんないろんな2、3年前の順位になった時のことから あります。で最終的にはやはり、原因は指導者の私が最終的に責任を持って送り出していくわけです。だから選手には何の責任もない、原因として結果が悪かった原因、それをまた次に生かしていこうじゃないかということを選手たちには常々、話をしながら言ってます。やはり走る選手たち、いろんなさまざまな性格の人たちもいます。 選挙と一人一人のこう性格を見抜きながら、そして最終的に明治できてよかったなというようなことを教えていきたいなと思ったりをしています。あと、もう一つして、うちで今私が来まして11年ということで、スポーツ推薦で入学した子が今年現在で89名います。そして、箱根出場者が35名です。これはまあ今現在の1年生まで、1年生は走ってないですけど、2年生までです、もっと細かくというと、卒業生だけで、現役の学生外して卒業生、今年を卒業した学生だけで言いますと、卒業生52名、推薦に来た子を卒業します。そのうち、26名が箱根で、出場しています。だから 50% が箱根に出ている。で、5000m で自己ベスト、高校の自己ベストを出しているのが 73% です。まあ、ちょっと高いのか低いのかどうか分かりませんけど、これは2002年の時には5名、そして2003年の時には6名、そして2004年に3名しか入ってない。だこの3名はどういったことで3名になってしまったかという、この時はまだ候補生ということで、まあ、その前年度に1人落ちまして、候補で、その時に、この日はこの年の時に、全国の広がりまして、明治大学は落とされるということで、非常に、私もこの学校に行って、教頭先生、顧問の先生、そして、陸上担当の先生、そして、お母さんのとお母さんの妹さんと、もう一人先生いましたね。6名に囲まれて、小さな3畳ぐらいの部屋で、本当に、ものすごいお叱りを受けました。あれにはもう本当に申し訳ない申し訳ないということで、そのあれ今日なのか、まあ、3名しか入る。そしてその明くる日に、明くる年に栄養が始まりまして、それから徐々に明治の信用が回復しました。そして、それからまあ、8名、11名、12名と入ってくるようになります。で、優秀な選手がそれから、まあ、鎧坂から次の年には渡辺、菊池、今の4年生ですね、応援、そして今の3年生は来たと、こういった13分台ぐらいの選手が、全国10以内に入る選手が、1人2人と入ってくるようになりまして、今回も横手と1年生の子が、つい最近の関東インカレ 5000m では、まあ、4位に入ったという、大迫に4秒差で、負けた、日大のベンジャミンに、外人に勝ったというのは非常に嬉しくて、やはりああいう留学生に勝ったというのは非常に嬉しい。多分この子が世界ジュニア、7月のスペインでバルセロナであります世界ジュニアには選ばれるんじゃないかなと思っています。そういった優秀な選手も入ってくるようになりました。これからが明治の面白いチームになってくるんじゃないかなと思っています。ちなみに余談ですが、今現在、長距離部員としては45名、2012年度ですね、昨年度は43名ですね、昨年度45名です、一昨年は40名、2010年の時には大体1年間の大会出場数が2010年は362回、延べですね、362の大会に出ていってます。そして自己新が83人、自己新の確率が 22.9% ですね、これは2010年、昨年ですね。で、2011年、昨年は、274、100ぐらい前年度よりも大会数が少なくなっています。これはなぜ100回ぐらいの大会数が少なくなったかというと、昨年はの秋に1万メートルとかハーフマラソンを箱根前にやってたのは、昨年はある一定の選手についてはもうそれを度外視して箱根仕様に持ってきました。そういった影響で出場の大会数が100ぐらい少なくなっているということですね。まあこれは一人、これが例えば20人いればそれだけで 大会数が若干少なくなったのが2011年。逆に箱根市に持っていったおかげで3位になれたというところもあります。例外審につきましては、2010年が8回、そして2011年が7回ということで、鎧坂だけで7回の明大記録を作っています。2年生で1回、3年で4回、2年生で2回、その中では学生日本人最高も出しています。まあ、彼みたいな選手というのはもう早々出てくるあれじゃないかなと思います。まあ、今旭化成で次の6月の9日に日本選手権最後のオリンピックのですね、最終選考がありますけど、まあ、勝てば出場が決まると思います。ようやく腰の状態が治って、50% の今仕上がりじゃないかなと思っています。なんとかロンドンに行ってもらいたいなと思っています。そして、そんな中で、今年のじゃあ戦い方はじゃあ来年のですね、箱根の戦い方につきましては、今年3位で、3強を崩したということで、決してもう、それはもうゼロにしてまして、次の年もう優勝ということで言っています。今回の東洋大学の10時間51分というのはもうかなりの速い驚異的な記録、まあ、これはもう、10年ぐらいは出ないんじゃないかなと思います。だいたい優勝が11時間前後ぐらいなので、11時間ちょっと切るぐらいですね。これでまあ3校4校ぐらいですね。そういった争いになってくるだろう。ただ今年は、昨年はどこも駒沢も失敗もしてないんです。うちも失敗してないんです。4位になった早稲田もそれほど失敗してないんです。やはり、5番になった青学も失敗してないんですね。東洋ができすぎた部分、まあ、こういったいい面のいい流れが東洋大学のああいう驚異的な記録につながったということが言えるんじゃないかなと思っています。まあ、いろんな箱根駅伝というのはエピソードというかアクシデントもあります。今年に限ってはどんなアクシデントがあったかというと、私はどちらか箱根駅伝の中には特に気をつけるのは、小学生にを送り出すかのように細かく言います。ポンポンポンというふうになる。朝食をしっかり食べなさい、ウォーミングアップは何分前にやりなさい、そして、ゴールは時計は絶対に押さない、そして、車酔いはするのかしないのか、車で行く区間もありますので、そういった一つ一つ、あとランニング、ランパン、ゼッケン、そしてシューズ、これを持ったかと、明くる日の当日の朝まで今度は付き添いの選手にもう一回確認させます。そこまでして、送り出して、行くような形をとっている。幸いにまだ大きなミスはありませんけど、他の大学に関しては今年のミスったところというのはナンバーカードの違いですね。これは上武大学が、いつも1番か10番までで、16、11、12、13、14、15、16なんですけど、16番目のナンバーカードを持った選手が2区にはまった場合には16番で走らなきゃいけないんです。それを変えてしまったんです。2区の選手ゼッケンまで変えてしまったんですね。2区とか3区とか、これは変えちゃいけないです。もう自分は16番で登録されてるわけです。それを変えてしまったのが上武大学が、そのカード違い、まあ、これは早めに気がついて応急処置をしたみたいですけど、あとはオーダー変更の届け出にミスがあった。オーダー変更というのは当日2人、4人まで帰れるわけですね、最終的にオール。それに、まあ、記入漏れがあった。それと、あとは給水に間に合わないと。今は給水するのにも、各大学のビブスでやっていきます。とにかく、箱根駅伝の5区については2カ所あるんですね。ヘアピンカーブの7キロ、8、9キロぐらいのところと、フラワーパークの上り切って、そこまで行くのにロマンスカーの箱根湯本を降りて、今度は電車に乗って、もう一つこの電車なんていう電車です
か、登山
電車、登山電車、あれで大平台ぐらいまで、あとはもう5キロぐらいは歩いていくわけですけど、その登山電車が観光客でもう乗れなくなったんです。うちの選手も乗れなくなったんです。ということは僕に連絡が来た時にはどうしますか、乗れない、だからもう 並んでるわけですね。みんな箱根の方に、待っててももう当然もう間に合わない、一部選手に間に合わない。で僕はちらっとひらめいたのは、僕は嘘つくのがすごく上手ですので、係の人に箱根駅伝の給水係だからこのビフォーズを持って何とか乗せてくれと割り込んでそれをやんなさいと、必ず人間が普通の人間だったら乗せてくれると、一般人も一石を譲ってくれるということを言ったらそれが的中しました。でうちの選手間に合ったわけです。で他のところの学校の2校だけは間に合わなかったということで、あれ間に合わなかったらやはり給水がやっぱりやれないということで非常に、きつい思いをするわけですけど、そういったのが監督会議の時には出たことがあります。そしてもう一つはたすきが、山下りの6区の選手がたすきを持って付き添いが、小田原までもう行ってしまったと。だからたすきなしで6区スタートするような状態なんですね。ですぐ6区のところに、電話したけど、それからこの車で上がってくるには間に合うかどうか、結局スタートの2分前に自分のたすきを間に合うことができたわけですね。東京農大から。だから、うちも菊池が1年生の時7区を走って着替える荷物を荷物係に、ね、渡してしまったんですね。で自分がアップして着替えようと思った時にはゼッケンが全部ないんです。そうすると自分のうちの選手 選手の荷物はうちの学生が全部やるんです。荷物係が先に行って、はい、いらない荷物を全部持っていった。その走る大事な荷物を持っていっちゃった。数百メートル行ってその幸いにその荷物係のうちの学生が気がつきまして、でバーッと戻ってもらってなんとか間に合って、一昨年の菊池が7区を走った時ですね、そうですね、2010年ですか、86回大会の時ですね、その時になんとか間に合った。もういろんなことがものすごく起こってくるということですね。もう一つ挙げますと、まあ、皆さんもテレビで分かっていると思いますけど、9区の神奈川大学のフラフラになってタスキを、あれ厳密に言うと失格なんですね。タスキは渡ってないです。もう前の10区の選手が前に行って取っちゃったということで、それを厳密にビデオを撮ってそれを学連に持ってきた大すごい不安がありまして、これは失格じゃないか、学連に来て、最終的には却下したみたいですけど、そういったことでちょっとしたあと1メーター2メーターもう50センチぐらいだったと思うんです。やはり心情的には実況の選手も早く取りたい、もうラインのまだ来てないけどついに取ってしまったんでしょうね、そういったことも起こったりもしてます。だから非常にアクシデントのあった今大会じゃないかなと思ってます。そんなことでやはり細かいことをいくら言ってもなかなか学生がやることですから、中には泣き出す選手もいたみたいです。3年ぐらい前に7区の選手で、緊張のあまり、泣き出して、まあ、大ブレイクになったみたいですけど、今回の山登りの東京農大の角という選手もブラブラになりながら、まあ、風邪をひいて戻してということで、うちの場合には到着合宿所を出ました、で前日その宿に着きました、宿に何時起きました、食何ともありません、そして宿を出ました、現地に着きました、全部連絡が来るようになっています。体調はどうだ、遊びてどうだという、当日まで何が起こるか分かりませんので、この細かく逐次一区間の選手だけでも6回7回の連絡でもって、やってます。そして最後の着替えた20分の前には最終的には今こういった状態で来てるから最後の指示をして、最初の1キロの入りだけは気をつけてありなさいと、どことどことどこと、今5校が一緒だから多少力の差は前を取るかもしれないけど思い切ってやるんですよ。特に今回の3区の石間が一番心配でしたけど、湯布には駒沢の湯布には着くなと言ったんですけど、日体も、あとどこ青学も5校、6校がもう全部ついちゃったんですね。で石間だけ僕が着くなって言ったから、彼真面目だからすぐ離れようとしたんですよ。もう30メートルぐらい離れようとして、 私はその時にちょうどたまたまマイクで言えるところでしたので、あれはマイクも1キロ、3キロ、5キロしか言えないんですけど、あと1キロ、ちょうど言えるところでしたので、島にここで離れるなって言ったら、無理してでもついとけって言ったらさーっとついていって、で後で聞いたら前離れようとしたから兄さんが言われましたので僕も時々その時によって違いますので、状況によってはコロコロ変わりますから、練習なんかでも、はい、次は450歩やろうなって、あ、当日、よし今日は 1000m7 本で行く、いや2、3、3日前には410歩で言われたんですけど、うん、そうか、でも1000の方に偉いと思うけど、優柔不断な指導者ですけど、学生たちはよくついてきてくれてます。そんなことで、まあ今回の箱根3位ですけど、先ほども、皆さんから話がありましたように、もう優勝ということを言われてます。プレッシャーかかるのはもう高校10年以上に慣れてますので、それと箱根の町長、山口町長がからもプレッシャーかかりまして、往路優勝すれば寄席細工をあと私の任期は1年だからねと昨年はもう秒読み体制2年だから今年は去年は1年ともう今年が最後だよということを言われてます。そのうちの松本部長と山口町長は同級生ということで、松本先生も、その同級生の山口町長から寄席細工を受け取るのがもう夢だと、その時には胴上げしてもらってそのまま天に行きたいということまで、言ってくれてます。いや先生まだまだ雲の上は早いですって言って、だからまだまだ優勝はしませんので大丈夫です、そのことで非常に、プレッシャーがかかるというよりも非常に本当に皆さんが応援してくれたおかげで、ここまで来れたんじゃないかなと思ってます。今回も沿道やそしてテレビとかいろんな中で感想してもらって、また新しい、来年の89回大会に向けてもう始動しています。いい報告ができるように一生懸命頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。
講演終わりまして、花束の贈呈、中野支部 の元駅伝走られた菊池先輩のお嬢さんが、たくさんあると思いますけど、時間になりましたし、この後石監督は懇親会の方にも出席されますので、ぜひ話を聞きたい方はその時にお願いします。以上で講演の方を終わりたいと思います。どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。これで、終わりですので、これから至急ですね、大学会館3階の方へご移動いただけるようによろしくお願いいたします。